こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分らしい幸せをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日はね、ご相談にお答えしていきます。恋愛相談と、母を亡くして生きる意味が見出せなくなってしまいましたという方のご相談、まあ、2つね、予定しています。恋愛相談は、まあ、結婚ね、結婚できるか不安ですっていうような相談になってるんですけど、一緒にね、考えていきたいと思いますので、ぜひね、皆さんも最後までお付き合いいただければと思います。はい、じゃあ行きましょう。ラジオネームお好み焼きさん、こんにちは、お好み焼きです。こんにちは。私は21歳なんです。はい、春から看護師として働く予定です。あ、この春から就職ですかね。はい、ですが女の人が多い職場です。うん。現在彼氏なんていないので、マッチングアプリを始めて探しています。本当に初対面の人と関わって結婚を考えると、本当にこの人でいいのかなと思ってしまいます。また結婚したいなぁなんて本当に思える人が現れるのか不安です。お二人は最初会った時は、お二人って僕たちのことですね。最初会った時は結婚したいなと思ったりしたんですか？それとも会っていくうちにだんだんいいなと思い始めたんですか？ぜひ教えてください。はい。というご相談ですね。はい。なんかこうちょっとこう、ういういしさというか、若さを感じるレターで微笑ましいんですが、はい、ありがとうございます。お好み焼きさんですね。うん。まあ僕ら結婚もうね、もうすぐ3月で7年、丸7年になって、8年目にね、もうすぐ突入するという感じです。だから僕ら24歳とかの時に結婚したんですかね。だから周りと比べたら結構早い方。うん、特に男はね、24歳で結婚してるってなかなかこの自分の友達とかではなかなかいなかったんで、早い方やったんですけど、まあそんな感じなんですよ。で、お互いその働き始めてから知り合った。まあ今やってる人、どれぐらいおるんか知らないですけど、当時はマッチングアプリなんてもうなくてね。まあ、あったかもしれんけど、多分なんか、まだ海外からようやく入ってきだしたみたいな。で、ちょっとなんか治安良くなさそうみたいな、あのネガティブなイメージが多い。あったとしても、ちょっとネガティブな、あの出会い目的的な、そういう認識が強かった時代やと思うんで、僕は全然使ったことないし、存在もあんま知らんかったぐらいかな。だから僕らの出会いはね、あの合コンってやつでしたね。あの、お互い友達が、お互いのその、まあ、友達幹事がね、男女幹事がそれぞれ、あの、知り合いとか友達集めて3対3とかでこう、はじめましてとか言って出会うやつ。あれで知り合いました。まあ、今時はまあ、してる人はいるはいるんかな。うん。でもマッチングアプリっていうのはなかったんですよね。で、このね、僕らがどうでしたかみたいな話って、過去放送で確実にしてるんですよ。しかも夫婦の対談で。ユミも含めて二人で喋ってるんですよね。なんかその当時結婚願望どうやったとか、あ、絶対話したんですよ。このユミがもともと結婚したいと思ってて、こういう人がいいってリストアップして、ほんで、それにマッチする人が、あの、現れました。まあ僕なんですけど、こう目標決めて、こう、目的っていうかな、こういう人がいいってちゃんと明確にしたら出会えた、みたいな話してたりとか。僕は、なんかどういう、その結婚についてどう思ってたかみたいな話を絶対してるんですけど、何の放送やったかちょっとわからんくて、ああ、もうちょっと真剣に探したら出てくるかな。一通りね、ちょっとリストバーって見たつもりなんですけど、どれやったかなと思って、もしかしたらリスナーの皆さんの方が詳しいかもしれないんで、ああ、なんか二人で結婚当初の話とか、その付き合った当初の話とか、なんか結婚願望について話してたかい、これですよ、みたいな、心当たりがあったらぜひ情報をください。僕もちょっとまた探しとくんですけど、ちょっと見当たらなくて。で、お好み焼きさんはぜひね、その放送を聞いてください。二人の、その時の、あの、様子が対談で残ってるんで、ちょっと見つかったら何らかの形で、まあ、この放送に添付するか、 また次回以降でね、この放送でしたって言って紹介するかしたいと思うんで、それをまた改めて聞いてほしいんですけど、まあ結婚願望はね、あの二人ともあったんですよ。結婚したいなって思ってたし、で、それは、なんか30歳までいいやとかじゃなくて、まあ、あの、いい人が現れたら、すぐにでも別に結婚するつもりは、僕もあったし。うん。なんですけど、その時はね、まだ、結婚相手を探そうとまでは思ってなかったかもしれん。その、付き合った延長線上に結婚は見据えてはいるけど、でもじゃあその今からお付き合いするかもしれん相手が結婚相手にふさわしいだろうかみたいな、ピンとくるだろうかって、そこまでね真剣には考えてない。まあ普通に仲良くなってお近づきになって、まあ自然とこうお付き合いしようかみたいな、なんかそっちですかね。なんかあんまり結婚は考えてなかったかもしれん。想定はしてたというか、その結婚したいなとは思ってたけど、結婚相手を探すぞみたいな、結婚ありき 100% でその恋愛とかあの交際を捉えてたかというと、そうでもなかったかなっていうのが正直なところかな、っていう感じなんですけど、まあお好み焼きさんね、看護師として働く予定ですと。まあ女の人が多い職場です。マッチングアプリを始めてます。まあいいじゃないですか、全然いいと思いますよ。マッチングアプリで探したらいいんですけど、本当にこの人で結婚いいのかなと初対面の人と関わってね、思ってしまいます。結婚したいななんて本当に思える人が現れるのか不安ですってあるんですけど、今までマッチングアプリしてどうやったんですか？出会えた。もうマッチすらしない。直接会ったりとかそういうのすらも、あ、やっぱこの人ちゃうかもと思って、全然愛すらしてないのか、会ってみたものの、この人結婚かな、いや、ちゃうかもなと思って、もう2回目以降行かなくなったんか、それとも、何回かデートした結果、やっぱりやめようってなったんか、はたまたもう、お付き合いまで行ったけど、まあ、交際何ヶ月かしてお別れすることになったんか、どうなんですかね。実際、会えましたか？どうですか？まあなんかね、難しいこと考えんと、会ってみたらいいと思うし、結婚も、結婚したい、お好み焼きさん結婚したいっていう願望あると思うんですけど、結婚したいんやけど、まあ、まずはなんか目の前の相手に集中するというか、彼氏欲しいな、みたいな。お付き合いしたいなぐらいの、まあ、そやな、彼氏欲しいなぐらいのモチベーションでも、とりあえずいいのかなっていう気はするんですよね。まあ、これからね、就職して働いてってことやし、21歳なんでね、まあ、まだまだお若いと思うんですよ。なんで、まあ、なんか、ほんまにとりあえず彼氏作ろうみたいな、いい出会いあるといいなね、なんか素敵な人いるといいな、その結婚ってやるとやっぱもう生活なんでね。なんか、お好み焼きさん的には、ほんまにね、婚活したいっていうのであれば、婚活に 100% 振り切って、ほんまに自分の結婚相手どんな生活したいか、どんな人生を送りたいか、どんな価値観があって、で、相手に何を求めるのかで、もうガチガチに婚活するのもありやと思うんですけど、どうもね、お好み焼きさん、ちょっとこう、マッチングアプリしてるのもあって、なんかこう、恋愛とか、そういう、言うのしたいって感じな気もするんですよ。どっちかというと恋愛がまずあって、ほんで結婚するみたいな、そういうねルートをもし描いてるのであれば、まず恋愛に集中しましょうっていう感じですね。どっちでもいいんですよ。もう婚活に 100% 集中するのもありやし、いやでもなんか恋愛したい、恋がしたいみたいな、いうのも一つやし、どうですかね。まあ僕としては。これからやし、これからね、就職して21歳で若いし、彼氏作りたいな、彼氏欲しいな、みたいな感じで、とりあえずマッチングアプリ楽しんで、ね。で、まあ結婚ももちろん念頭に置きながら、どんな人がいいかな、とか、 結婚生活、どんな生活を送りたいかなとか、どういう人生を送りたいかなっていうのは、まあちょっとこうイメージしながらね、イメージしながら、まあ恋愛も楽しんでっていう感じで過ごしていくといいんじゃないかなって思いますけどね。うん。まあその、結婚したいっていうもうアンテナがすでにお好み焼きさん立ってるんで、そんなに焦らなくてもね、大丈夫やと思う。うん。っていう気がしました。なんか若いっていいなーって思いましたけどね。はい。10歳下の方になるのかな、お好み焼きさん。ああ。ねえ、まあなんか、これからやなーと思って、ちょっと僕もワクワク。なんかしましたけど。頑張ってください。はい。で、過去放送ね、ちょっと何やったかな。ちょ、僕らのね、ちょっとういういしい頃の話絶対してるんですけど、じゃ、第何回の放送やったかちょっと、また見ときます。はい。わかったらシェアさせていただきますので、ぜひお好み焼きさんも聞いてみてください。はい。ありがとうございます。では、続いてですね、匿名の方です。大輝さん、こんにちは。こんにちは。いつも動画を楽しみにしています。今日は私自身のことについて相談があり、レターを送らせていただきます。私は30代独身女性、家族はいません。もともと母子家庭の一人っ子で育ち、母と一緒に暮らしていましたが、その母が数年前に病気になり亡くなってしまいました。母とはとても仲が良く、親子でもあり、姉妹のような、友達のような、一般的な親子とはまた違った特別な関係だったように思います。衝突することもたくさんありましたが、私にとって唯一の家族で、大切な存在で母がいたから頑張れたこともたくさんありました。ですがその母を失ってから自分の生きる意味が見出せなくなってしまいました。何をするにもやる気が起きなくて、目標もなく、これからの自分の人生を前向きに捉えることができないのです。自分だけのために生きるってこんなにも難しいことなんだとつくづく感じています。こんな私を見たら母も悲しむと思いますし、このままじゃ良くないなと思っているのですが、どうしたら前向きに人生を歩んでいけるのでしょうか。重い相談になってしまってすみません。客観的に見た大輝さんのご意見をお聞きできたら幸いです。はい、匿名さんありがとうございます。うん。母が数年前に病気になり亡くなってしまいました。で、30代の女性の方なんですよね。だからお母様も結構まだお若かったのかなって思うんですけども、まあね、突然のことやったのかどうなのか分かんないですけど、まあショックはね大きかったでしょうね。親子でもあり姉妹のような友達のようなすごい関係ですね。まあちょっともう僕の想像いや、全く及ばないですけどね。どんな関係やったんかな。自分の母のことを、親子のような、友達のような、姉妹のような、ほんまにまあ何でも話せる、こう、切磋琢磨して、頑張ってきたみたいな、そんな関係やったのかな。なるほどね。うん。まあ、わかんないですよ。その、客観的な大輝さんのご意見が聞きたいですっていうことなんで、まあ、ちょっと客観的に僕の、もうほんまに僕の勝手に思ったことをね、喋らせてもらうんですけど、どうなんやろ、こんな私を見たらお母様悲しむと、僕は思えないですけどね。悲しんでんのかな、天国で。匿名さんの今の姿見て。もうこんな前も向かずにくよくよしてみたいな、生きる目標もなく何してんねんって。悲しいわ、お母さんはって思うかな。お母さん喜んでると思うけどな、なんか。立派に育ってというか、優しくてね、思いやりのある子に育って、嬉しいわーっていう思いもないかな。なんかね、優しく見守ってくれてる気はしますけどね、そんな特別な関係のお母さんやったら、今の辛い状況、生きる目標も見失ってしまった、前向きに人生を考えられない今の、この匿名さんの気持ちも含めて、なんか見守ってくれてる気がするけどね。うん。で、そんなね、なんか、素敵なお母さんに育てられてね、一緒に過ごしてほんまに良かったなって 思うし、お母さんも多分幸せな人生を送ってきた。そら衝突することもあったでしょ、そら。衝突しますよ。衝突してる分健康的ですよね。ね、ほんまに関係こじれちゃったら衝突なんてしないですからね。うん、だからまあそれだけお互いのことを思って生きてきたんやなとか思うし。まあだから、ね。まあ僕は、お母さん悲しん、ほんまに悲しんでん、ほんまに悲しんでるというか、大丈夫ちゃうかなって思うし、まあなんかね、ゆっくりでいいと思うんすよ。人生。それは前向けない時もあるし、しんどい時はしんどいじゃないですか。だからそれでいいのかなって思いますけどね。それぞれのペースあるじゃないですか。だからそんだけ大切なお母さんを失った。その、まあ、ショックも大きかったと思うけど、そのショックとか気持ちから立ち直るためには、この匿名さんにはたっぷりの時間が必要なんかもしれんし、ゆっくりゆっくり、ね、前を向けるようになる、そんな時間が必要なんかもしれんね。って思うけどね。なんか、そうやな。まあ前を向きたい、このままじゃいけないっていう思いがあるのかもしれんけど、まあ無理にね、前向きにならなくてもいいかなって思うし、生きる意味なんて別になくてもいいと思うしね。悲しいなら悲しんでほしいし、寂しいなら寂しい、まあそんな気持ちをね、大切にしてあげてほしいな、噛み締めてほしいなって思うし、泣きたかったら泣いてもいいしね。何年も前のことかもしれんけど、泣きたいなと思ったら泣いたらいいし、もうやる気が起きひんかったらぼーっとしたらいいし、まあゆっくりね、進んでいけたらなって思いますね。まあ今日ね、こうやって、お手紙でね、お便りで、こう、気持ちをね、伝えてくれたじゃないですか、僕に。これ、どうですか？やってみて。この文章ですけど、こう、レターでね、こう、文章書くじゃないですか。書いてみてどうですか？なんか、ああ、自分の今の心境とか、気持ちとか、こうやって書いてみて、ちょっとスッキリするなっていう気持ちが、もしあったとしたら、これからもね、なんか話したいなと思ったら、ぜひね、気持ち話してみたらどうかなって思います。別に家のぬいぐるみに話してもいいし、なんかこう何でも話せる友達がいるんやったらその人にね、話してみてもいいし。まああるいはこうやって僕にまたレター送っていただいてもいいし。まああとね、こういう方ほどカウンセリングとか受けてみるのありかもしれないですね。まあ要するにこう話し相手じゃないですか。自分の話を聞いてくれる話し相手として、まあカウンセラーの人とかにちょっとこう、心境を話してみるとかすると、まあ意外とね、ちょっとスッキリするというか、あ、話してよかったなってなったりするかもしれない。って思いましたかね。まあ僕からお伝えすることは、ゆっくりでいいと思うし、お母さんも悲しんでんのかなって。どっちかというと、ね、今のその辛い状況も含めて見守ってくれてるんちゃうかなって思ったし。で、こうやってね、なんか話したいなとか気持ちが溢れてくることがあったら、もう紙に書いてみるでもいいし、ぬいぐるみに話すでもいいし、友達に話すでもいいし、まあ、あるいはカウンセラーの人とかにね、ちょっとこう気持ち喋ってみるっていうのはすごいいいのかなって思ったんで、まあなんか、こう、溢れてきた思いは、蓋しないで。もう何年も前のことやのにこんなくよくしてどないすんねんとかね。あいつまでもこんな生きる意味もなくダラダラ過ごしててこんなんじゃダメだとか言ってこう、蓋するんじゃなくて、もう出てきちゃったもんはもう、わーって、外に出してった方が、いいんちゃうかなと、この匿名さんはね、特に、思いますね。蓋してももう、自分の心のタンクがね、もうパンパンになってくるだけなんで。で、パンパンになったらいつかボーンって爆発しちゃうんで、もう出てきたやったらもう、こうやって、 あのタンク、心のタンクからこう出してってね、そういう悲しい気持ちとかは。向き合ってあげた方がいいんかなって思いました。こう見ないようにしてもね、悲しい気持ちはあるんで、なかったことにはできないんでね。うん。まあそんな風に思ったかな。まあまあゆっくりでいいと思います。うん。まあまた何かあったらね、レターでも全然遠慮なくまた送っていただければと思います。はい。見守っています。レターありがとうございました。はい。というわけで、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのいいね、コメント、あとレターお待ちしております。またフォロー、チャンネル登録またの方はぜひ、フォローボタンを押していただいて、次回以降の放送も楽しみにしてください。はい。それではまたお会いしましょう。ほな。